それでは聖火の見開きにあります使徒信条ですね、特にイエス様の誕生生涯ね、ここに留めながら昭和しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座した。かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン、ね、では聖書を開きましょう。聖書はルカによる福音書ですね。ルカによる福音書の2章ですね。ルカによる福音書2章の21節から38節までですね。ルカ 2章の21節から38節まで、私は奇数節を読みますので、皆さん偶数節を読みください。ルカ2章21節、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。胎内に宿る前に御使いがつけた名である。
モーセの律法によると、彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。
それは主の律法に、母の胎を開く男子の養は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。
また主の律法に山形の一つがいた、
または家はの品庭と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。
その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。
また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。
彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の監視を守るために入ってきた。
するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。
主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。
私の目があなたの御救いを見たからです。
御救いは万民の前に備えられたもので、
用心を照らす刑事の光を痛みイスラエルの方法です。
父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。
またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。
剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。
またアセルノグのパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。少女時代の後7年間夫と共に住み、
そのうち山芽となり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。
少女はこの時彼女はそこにいて、神に感謝を捧げる。そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる。全ての人々にこの幼子のことを語った。
はい、そこまでですね。まあ、アドベントということですね。まあ、同時に、まあ、使徒信条を少しずつ学んでいこうかなというのもありましてですね。まあ、使徒信条では、 主は聖霊によりで宿り、乙女マリより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けたね。まあこういうイエス様のまあ受肉と誕生、そしてまあ生涯の苦しみというね、まあそういうところがまあ導かれているわけですけども、まあ、このルカ2章の箇所はですね、まあシメオン、という人のね、まあ証といいますか、また後半にはアンナという人の証が書いてあるわけですね。まあ福音書はこのまあ人たちですね、弟子たちが生きている間はですね、まあ交渉といいますか、口伝といいますか、口伝いでですね、この証がね、まあ伝えられていた、まあそういうまあ時期があるわけですけども、まあ第一世代の弟子たちがだんだん亡くなって召されていく中でですね、まあこういう形で、まあ医者ルカはルカによる福音書とね、使徒行伝という、まあ、2つの書物をね、この文書にとして、まあ、編集し、まあ、整えていったというね。で、まあ、シメオンという人の証と、まあ、アンナという人の証を、まあ、ここに載せているというね、ことが言えると思います。まあ、イエス様は誕生されてですね、そしてこの8日が1週間が過ぎてですね、そして割礼を施す人になったとね。そしてこの22節ね、幼子を捧げるためにエルサレムに連れて行ったとね、いうことですね。まあ赤ちゃんの、まあ、顕示式のようなものですよね。特にまあ23節で、母の胎を開く男子の遺言は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてあるね。まあ私たちはこの1週間のね、この最初の日ね、一般の世の中ではまあ月曜日から始まって日曜日土日で終わるという感じですけども、まあ聖書では日曜日は週の初めの日とね、この最初の日7分の1を性別しね、安息日として、またまあ、収入のまあ10分の1をですね、最初にまあ性別するとかありますけども、ここではまあ、誕生するね、子供のウイゴね、これをですね、性別するように書いてあるとね。まあ、素晴らしいですよね。私たちの、まあ、人生の時間の、また所有物の、対してのまあ、信仰告白ですよね。子供でさえですね、親の所有物でない、この神様からの、まあ、預かり物だというね、まあ、そういう、まあ、告白がそこにあるように思いますね。そして24節にはですね、立法に山場と一つがい、家場との避難庭と定められたと従って義を下げるとね。でこれはですね、この、まあ、立法の中でもですね、この、まあ、豊かな人と、まあ、貧しい人に対する配慮というものがあってね、この捧げ物についても、まあ、その生活実態というか、まあ、収入に応じてこの貧しい人にはこういう山鳩とかね、家鳩で、まあ、いいんだよというね、まあ、配慮が、まあ、聖書にはあるということですね。でまあ25節26節を見ていきますとですね、そのイエス様が献辞式といいますか、この避けられるためにですね、数え施されるためにエルサレムに登られた時、ね、シメオンという人がいたとね、ありますけども、まあ本当にですね、この25節はシメオンね、で36節にはアンナという人がいたとですね。でまあ38節にはですね、ちょうどこの時彼女もそこにいてというふうに書いてあるようにね、でその時エルサレムにシメオンという人がいたとね、25節ありますけども、まあ本当にこう私たちはですね、神様の前にこのこう誠実に歩んでいるとですね、まあこういう機会にまあ出くわすという ことを教えられますね。まあたまたま行ってですね、このイエス様に出会えたというね、そういうことではなしにですね、このシミオンという人もですね、このアンナという人もね、このいつもこのね、37節、宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたというね、そういうこの信仰生活がまああったということですね。シミオンという人もね、この人は正しい敬虔な人でイスラエルの慰められると待ち望んでいたと、聖霊が彼のように留まっておられたとね、本当にこのどう言いますか、この聖霊にね、このと共にあるね、そういうこのエジプトのヨセフのようなね、人ともにあるそういうこの生活を送っていたということですよね。でそういう人に対して神様はね、このご自身をこの表されられていくとね、親しく表されていく、ね、この福音書を見てもですね、このイエス様がご自身を表されたという、親しく表された人は弟子たちの間なんですよね。イエス様の誕生もマリアという敬虔な、ね、信仰者に対してです、ね、だから本当にまあそういう神様が訪れられるこの場を作るというね、そういうこの日常的な信仰生活の在り方が、まあ、シメオンとかアンナから教えられますね。26節を見ると、また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていたとね、これも素晴らしいですよね。この私たちはですね、人生を、まあ、生きていく多くの人はですね、神様知らないからですね、本当にお金や物やですね、それでまあ追っかけ回してですね、いろんなクリスマスセールやとかね、ボーナスやとか何のかんのかですよ、本当にですね、こう追いまくられるようにしてね、この生きておりますけどもね、しかし、このクリスチャンはですね、神様の前にね、まあ、コーラムデオと言いますけども、死の見前に生きておるわけですから、そこでですね、神様からのですね、このお告げを受けることができるということですね。まあ、それははっきりとねした声で聞こえる場合もあるかもしれませんけども、私たちの祈りや黙想の中にね、またこの夢とかね、何かこう御言葉を通してとかね、何か感じるものがこの日々の中にも大きい、また小さなことの中にねあると思いますね。そういうこのあなたの生きてる間にですね、こういうことがね、ありますよというかね、こういうことができますよとかね、まあ、そういうまあ、お告げというかチャレンジとかをね、受け止めることができるということは感謝のことですよね。まあ、私も、まあ、最近こう、まあ、息子が3月の終わりに帰ってくるかもわからないというようなことなんで、まあ、4月から、まあ、少し時間の余裕が与えられて、与えられることはどういうことなのかなというですね、ことをまあ考えて、おるときにね、あ、神様は本当に56からまあ65を言うたら、まあ、まあ働きのですね、本当に、最後のエネルギッシュに働けるまあ期間のまあ最後のも、まあ人生はもっと先もあると思うんですけども、まあその10年間というのがね、どういうふうにこの生きるようにいうふうにね、チャレンジしておられるのかなということを、まあ、こう思い巡らすことができる時でしたけども、本当にですね、この私たちが与えられて人生の中でね、この主のキリストを見るまでは決して死なないと、聖霊のお告げを受けていたというね、なんかそういう感じでね、受け止められる事柄がねあったらね、本当にまあ素晴らしいと思うんですよね。神様ね、私の生きてる間にね、このことはね、必ずさせていただきますというふうなね、何かそんな感じですよね。 でまあこの、まあ、彼がいつ頃、まあ、そういうことを、まあ、受け止めたのか分かりませんけどね、今日か明日かと思ってね、まあ本当にこの5年10年とこの宮を訪れていたのかもしれません。しかしですね、ちょうどその日ですね、彼が御霊に感じて宮に入って、ね、御霊に感じたんですよ。何か主がね、今日ね、ことをなしてくださるというね、そういう感じがありましたね。ヨハネも黙示録の御霊に感じて黙示録をね、まあ、書いておりますけどね、本当にこうね、これは信仰者にとってね、本当に大きな恵みですよね。まあ御霊に感じてというのはね、何かこういろんな機会でね、このあると思うんですけどね、何か神様がね、何かなしてくださるというね、そういうこの感覚ですよね。それは素晴らしいですよね。その時には幼子イエスを連れた両親がね、その子のためにね、立法の会社守るために入ってこられたね。なんていうことで素晴らしいですよね。何かこう結婚式でね、何か花婿とか花嫁が会場に入場してくる時のようにね、何かこう高校としたね、何かこの臨在がね、そこにある何か感じがしますね。で、28節すると、シメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていたね。本当にですね、こうもう彼はですね、もうどうだったんでしょうね、喜びに満たされてね、そして、神を褒めたたえていたね。このテレビで10チャンネルでいつもですね、7時ちょっと前にね、今日のまあ赤ちゃんな感じでね、赤ちゃんのまあ誕生のしたばっかりのね、赤ちゃんと、まあ、名前の紹介とかね、この表情とかね、泣き声とか、親の喜びとかね、兄弟の喜びとか、そんなのまあ映す数分のまあ番組があるわけなんですけどね。何かあれもですね、非常に微笑ましいんですけども、本当にね、シメオンはね、幼子を抱きね、神を褒めたてね、29節、主よ、今こそあなたはあなたのしもべをですね、御言葉通り安らかに去らせてくださいますとね。本当にですね、シメオンはね、もうね、死んでもいいですというね、そういうまあ感じになったんですよね。主よ、今こそね、御言葉通り安らかに去らせていただくださいますね。もうなんか神様ね、私のね、使命は終わりましたね。何かをね、なすとかね、何かをこう努力してね、頑張るとかね、走り回るとか、そういうことでなしにね、イエス様が来られるのをね、この見るという、まあそういう、まあ彼はまあ使命だったんですよね。そして彼のね、このね、待ち望んでこの出くわしたこのね、出来事というかね、この証はね、聖書の中に記載されてね、そして2000年間ね、シメオンの証としてね、まあ読まれ続けているということですね。まあ私たちはの、まあ証はね、そんな聖書に載ったりね、そういうことはないんですけどね、しかし私たちもね、シメオンのようにね、本当に生きてる間にね、こうね、キリストとの何かね、接点がありね、御霊に感じてね、そしてこの経験する出来事があるというね、そのことはね、この天のね、この命の書に記されてね、誰々さんのね、こうね、人生の中でこういうことがあったね、そしてまあ彼はですね、このこういうお告げを受けていてね、こういうふうにね、受け止めてね、待ち望んでね、そしてこのその目でね、その御救いをね、見たんだというね、そういうことがね、書き留められているということですね。そしてまあ34節35節と見るとね、シメオンは両親を祝福しね、そして母マリアにね、予言をしたんですよね。言葉をことづけたね、このことも大きい役割だと思いますね。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、反対を受ける人は定められていますね。メシアであるキリストが来られたね。しかしですね、イスラエル人たちはね、 植民地支配から解放される、そういう力あるダビデ王のようなメシアを望んでたからね、なんだこんなんかという感じでね、離れていった人もいたでしょうね。しかしね、イエス・キリストはね、苦難のしもべとして来られて、ね、そしてこの十字架につけられて全人類の罪を背負ってね、まず霊的な支配を確立して、そして聖霊を通してね、この天上から支配し、そしてこの再臨千年国新天新地を通してね、そしてこの旧約の予言通りね、神様のあがなわれた世界でね、あがなわれた神の国ね、完成されるというね、そういうこの二段階でね、予言が成就されるわけですけどね。しかしね、このイスラエルの多くの人たちはね、このどう言いますか、それを受け止められずにね、イエス・キリストを十字架につけるね。だからね、マリアさん、あなたの心はね、剣で刺し貫かれるでしょう、ね、心が引き裂かれるでしょう、ね、しかしそれは多くの人の心の思いが現れたんです、ね、十字架の出来事はね、その出来事を通してね、本当にね、神様を信じる、信じている人の思いが現れる。そして表面だけでね、肉の思いでね、この聖書を読んでいる人たちはね、このどう言いますか、このメシアから離れるというね、捨て去る、十字架につけるというね、そういうこの出来事をね、経験するということですよね。まあ、本当にですね、私たちも人生の中で、特にまあ、子供の病とかね、そういうことが、いやですね、まあ、事故とかね、いろいろ、まあ、私たちの健康とか、親の出来が試されるとかね、いろんなことがあるとね、私の心は差し抜かれることがあるわけですけどね。しかしね、そのことを通してね、またこの私たちのこの出来事を通して、この私たちの家族や親族の中にね、いろんな心の思いが現れてね、そしてそこから魂もまた導かれ救われていくというね、ことをまあ経験するわけですよね。だからそういう意味でね、この剣がね、心さえも差し貫くというね、そういうこの出来事がね、一年のうちにこの人生の中にね、このいくつかね、この起こってくると、私たちはそれを通してね、神様のこの栄光をね、体験していくことができるということですね。まあ、そのような意味で、まあ、今朝はシメオンの証をね、見ていきましたけどね、本当にこの主は聖霊によりて宿り、乙女マリアで生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けというね、その出来事をね、心に留めながらね、このクリスマスの時期をね、有意義に過ごしたいと思いますね。では導かれる前にお祈りしましょう。